瀬の金曜は聞き込み寺、
ようこそ架空のテラスタジオよりお送りする瀬の金曜は聞き込み寺、ナビゲーターの栃尾恵美です。群馬県太田市にある瑞巌寺のご住職、瀬さん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、では、栃尾のちょっと質問のコーナーです。お坊さんになるには資格など必要なのでしょうか？またどんな勉強をどれぐらいするのか教えてください。お願いします。
はい、お坊さんになるだけだったら、
はい、
資格はいらないですね。
あ、そうなんですね。そういう決まりとかはないってことですか？
まあ、在家って言いまして、
はい、
その別に出家、まあ、今在家出家って言ってもそんなに違いはないんですけど、
はい、
まあ、こうお坊さんの世界にこうどっぷり浸かるのではなければ、得度っていう一番最初のですね、
はい、
まあ、お釈迦様のお弟子になる、それは誰でもできますね。
得度、
お近くのお寺で、まあ、ご住職さんとかお知り合いであれば、
はい、
これは受けられますね、
はい、
うん、ただその後ちゃんとした何ですかね、こうお寺の一住職になるならば、ちょっといろいろ資格っていうか、その儀式がございまして、
はいはい、
まあ、僕ら曹洞宗だと、その一番最初がその得度、
はい、
でその次にその立身って言って、まあ、よく言われるその禅問答ですね。
あ、
禅問答をこう、まあ、修行僧の前で、
はい、
まあ、皆さん檀家さん集めて、
はい、
それをやるという立身という儀式があって、
はい、
でその後にこう伝法って言いまして、
はい、
まあ、これは別にどこかに行くわけじゃなくて、そこの和尚さんの、まあ、法っていうんですかね、お釈迦様から続いている、仏法を継ぐという、僕だとお釈迦様から数えて107代目なんですよ、
はいはい、
で僕がお弟子さんを作って、お弟子さんに、まあ、伝法すると、その方108代目になるんですね、
はいはい、
そういう儀式があって、でその後瑞世って言って、まあ曹洞宗の場合は永平寺と鶴見の宗寺両方に行って、そこで、まあ、一夜住職っていう儀式をして、
はい、
まあ、それで書類を出すと、住職になりますかね。ただこの立身伝法をやる間に、
はい、
まあ、僕らは修行しないといけないんですよね。
あ、はい、
これが結構大変かなって思いますね。例えば一般 の4年生大学を出た方ですと、
はい、
まあ、僕らの時代は1年間、
はい、
で高卒だと2年間、
はい、
あと修門の大学だと半年、
はい、
これが最近は伸びたっていうふうに聞いているので、まあ、正確ではないかもしれないんですけども、ただその間はこうずっと僧堂っていうね、永平寺みたいなところにもう詰めっきりになるので、
はい、
外には出られないので、
はい、
それは曹洞宗は厳しいですかね。
その修行っていうのは、その座禅とかお掃除とかじゃなくて、うん、お勉強みたいなのもあるんですか？
あ、もちろんありますよ、はいはい、僕らのその道元殿様がお聞きになった正法眼蔵とか、
はい、
さまざまなその仏書ですね、はい、うん、そういったものをこう学ぶ時間もありますし、
うん、
もちろんね、座禅とか掃除とか、
はい、
そういったものお経とかも大事なんですけど、
はいはい、
うん、他の宗派だとなんか1ヶ月とか3ヶ月とか、
お、全然違います、
はい、うん、その修行の期間は短いけど、こう現場でその説法されたりっていう、まあ、そっちの方が大事だみたいな、
はいはいはいはい、
そういう宗派の方もいらっしゃるので、まあ、一概には言えないですね。
うーん、
今でも、
はい、
うん、結構ネットとかに出てるので、
はいはい、
調べられて、あとちょっとまあ怪しいのもあったりするので、
はい、
ちゃんとした何ていうんですかね、お坊さんとか、
はい、
近所のお寺でね、そういった方いらっしゃったらお聞きになるといいですかね。なんか簡単にお坊さんになれて、
うん、
なんかこう宗教法人とってなんか節税しましょうみたいな、
あら、
なんかそういったのもあったりするんで、 なんかちょっと、
はい、うん、
あんまり騙されない方がいいかなって思いますね。
そうですね、
うん、
じゃあ 宗派によって結構違うってことですかね。
そうですね、シュストさんの教えによって、
うんうん
うんうん、やっぱりほら浄土真宗とかあの浄土宗だとね、半読半僧って言いますから、
はいはい、
髪を伸ばしてても、まあ、修行中は一回剃るのかな、評価っていうんですかね、
はい、
一般の社会に入って強化する方が大事って捉えているところもあるので、
はい
はい、そんなにね滝に打たれたり座禅したりみたいのはないのかもしれないですけど、でもお坊さんによってもね、いろんなところで学んでる人もいらっしゃるんで、
うん、
僕も知り合いでも、はい、いろんな宗派で学んでる人もいらっしゃいますよ。
ああ、なるほど、いろいろなとこ渡ってというか、うん、いくつかってことですかね、
うん、そうそう、僕の友達も、僕と同じぐらいの年齢で、
はい、
また本山に上がる人もいますけどね。
へ
え、すごいなと思いますけど、あとタイで得度したり、
ああ、そういう海外もね、
そう、チベットに行かれたり、
はいはい、確かに、
うん、すごい方も本当いらっしゃいますよ。
ああ、
うん、僕なんか真似できないですね。
なるほど。でもその例えば国家資格みたいなのとか法律みたいなことで何かしなきゃいけないというのは決まりはないってことなんですか？
国家資格っていうやっぱり宗門、僕ら宗教法人なので、
はい、
その宗務庁っていうのがあるんですね、行政機関が、
はいはい、
そこでやっぱりその修行の期間とか方法とかを決めているので、まあ、各宗派みんなあると思うんですよね。
はいはい、宗派ごとに、
はいはい、そこでやっぱり認定ちゃんとされないと、まあ、例えば宗教法人だとね、建物とか、行事にお金か税金かからないじゃないですか。
あ、はいはいはいはい、
うん、そういったことをちゃんと免除されるっていうことにはならないですよね。
あ、なるほど、ちゃんとそういう手続きは全ての宗派で必要ってことなんですかね、
う
ん、
そうそうそう。
あ、なるほど、
うん、
で
もし何かあった時、
はい、
もうちゃんとほら次のほら僕ら永続性っていうのが非常に大事なので、
はい、
例えば次後継ぎがいないっていう時にはそういったとこから派遣されるとか、
うん、
次の方を紹介していただくみたいなことも全部請け負ってらっしゃいますので、
うん、
うん、っていうことですよね。
はい、うん、ありがとうございます。いろいろ、
はい、
はい、分かりました。じゃあ、今月のゲストをご紹介いたします。社会貢献活動家中谷義文さんです。長谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そして今月のゲストは社会貢献活動家中谷義文さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回、中谷様とは、何度か著者の方々が集まるパーティーでお会いさせていただいておりまして、以前よりタイガーマスクの格好をしてですね、親御さんのいない、お子さん、虐待を受けたお子さんたちに新品のランドセルを配布したり、また難病と戦っておられる、子どもたちに東京ディズニー、ランドにですねお連れしていることは知っておりましたが、まあ、現実にどのように、どのようなことを、どのような思いでされているのか、大変興味が、ございました。この度、インタビューさせていただきたいと、お願いしましたところ、ご快諾いただきまして、このようなご機会をいただき大変感謝しております。ぜひ、またビル・ゲイツやですねマイケル・ジョーダンなど世界の著名人にお会いになられた経験、またそのような人生を歩むことになった理由、さらに日本中の養護施設に、新品のランドセルを配るとか、世界中にですね多くのランドセルを配る、そういった社会貢献活動家として、の思い、これからの夢などについてもお話しいただければと存じます。どうぞよろしくお願いします。
お願いいたします。
まあ、最初に、中谷義文さんのプロフィールの方をご紹介させていただきます。社会貢献活動家、国際ビジネスホールディングスグループ創立者、国際ビジネス大学校、理事長、特定非営利法人、特定非営利活動法人国際コンサルティング協会理事長などを務められておられます。2004年に若手起業家が有名実業家から学ぶ場、紫紺塾を立ち上げられます。2011年には国際ビジネス大学校を創立し、若手起業家の育成に注力、他にも NPO 法人や一般社団法人を立ち上げ、営利目的だけではなく社会に貢献できるビジネスモデルを国内外に発信。1992年から東京ディズニーリゾートに難病の子どもを お連れする活動を続けられます。傍ら1990年余りから個人的に後に児童養護施設などにランドセルを送り届けるタイガーマスク運動ランドセル基金の活動を行っておられます。2019年7月発刊の著書ビル・ゲイツの幸せになる質問もしも1日200円しか使えなかったら日本実業出版社も話題になっておられます。漫画でわかるマイケル・ジョーダン成功の法則自由国民社ランドセルが教えてくれたこと世界一優しい社会貢献の教科書主婦の友社など多数ございます。それではよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
先生、以前からですね著者のパーティーで、はい、名刺交換させていただきまして、はい、またフェイスブックでもお友達に なさせていただきまして本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
著書をですね読ませていただきまして、はい、マイケル・ジョーダンにですねお会いになってたとかですね、はい、ビル・ゲイツにお会いになったとかですね、非常に、はい、ちょっとすごいことが書いてあったんですけども、はい、先生の生い立ちにつきましてちょっと、お話しいただけますでしょうか。
そうですね、私はですね、はい、1967年の、4月23日生まれなんですけども、生まれたのはですね両親が育った広島っていうところですね。で、すくすくと本当にですね、いい環境で、育つことができまして、姉が2人と妹がいて、3人4人兄弟なんですけども、本当に両親もですね、本当に自分のやりたいことを、どんどんやらせてくれる環境がありまして、私はスポーツが好きだったもんですから、スポーツを、本当に思いっきりですねさせていただける環境がありました。そのような形 で将来はすごくいい先生と出会ったので、学校の教師になりたいっていう夢をずっと描いておりまして、でおかげさまでですね、学校の教師になったっていうのがですね私の生い立ちではあるんですけども、そこでたまたまですねすごく荒れた学校に中学校に赴任をしましたところ、本当にそういうですね、いろんな環境、家庭の環境があったりとかしてですね、暴走族にたくさん入ったりとかしてて、中学校の教師だったもんですから、そういう子どもたちをですね、自分がバスケット部に、引っ張ってですね、一生懸命その子どもたちと一緒に頑張って、翌年にはですねみんなで頑張って、優勝しようということで頑張っていきたいとかですね、やっぱ目標を一緒にですね、自分自身もそうなんですけども、持って、生きてきたっていうのが一つはですね自分の実践としてはあります。で現在は国際ビジネス大学校という学校を中心にですね、起業家またはですね、新しい、クリエイティブなことをですねどんどん研究ですねしていってる学校を、今運営してるんですけども、本当小学生から、もう大人の70歳80歳の方と一緒にですね学校障害学習っていうことで、NPO だとか社団法人財団法人そういったものをですね運営をさせていただいております。ちょっと長くなりましたけどもこんな感じで、はい、生い立ちなんですけども、はい、よろしくお願いいたします。はい、
先生著書の中でですね、はい、学校の先生を、お辞めになられて、
はい、
アメリカに行かれたと。
そうなんですよ。
はい、それはどういった経緯からなんでしょうか。
これはですね本当に公務員ですね、中学校の公務員だったんですけども、実は私のクラスにですね、筋ジストロフィーっていう病気の、生徒が私のクラスにいまして、その子がですね、弁護士になりたいっていう夢を持ってすごい一生懸命勉強してたんですけども、なんとですね私のクラスの子が中学1年生2年生の時に、発病して病気になってですね、実は亡くなってしまったんですね。命が13歳で亡くなったっていうことで私すごいショックを受けました。その時に学校の先生もですねもっとやっぱりこう社会のこととか、世界のことをもっともっと知った方がいいんじゃないかなっていうことも含めて、それでちょっとアメリカに留学前からしたかったもんですから一旦教師を辞めてアメリカに行くっていうことなんですね。その時にはどうせ行くんだったら自分が目標を持っていこうっていうことで、アメリカに行って、いろんな方々にお会いするチャンスを まあ、自分からですね、なんとか持っていけないかなということで、まあ、何回も何回もチャレンジしながら、失敗を繰り返してて、まあ、それで、まあ、今回の、まあ、本にも、書いてあるようにですね、チャレンジしたものが、まあ、ちょっと本になっている状況です。
これはですか、行く前から、
はい、
マイケル・ジョーダンさんに、まあ、会おうと、
はい、
もう多分マイケル・ジョーダンさんだけじゃないんですか、もしかして。
そうですね、まあ、一番会いたかったのはこの私がバスケットボール8歳からずっとやってるもんですから、まあ、その、ね、当時ですね、マイケル・ジョーダンさんっていうのが、まあ、バスケットの神様っていう風にですねなった方で、まあ、その方はですね、あと後ほども話したいなと思うんですけども、最初からすごく才能があったわけではなくて、本当に努力の方なんですよね。まあ、そういった努力した方がどうやってバスケットが上手くなったのかなっていうことをですね、私探求したいなっていうのがあってですね、それで、マイケル・ジョーダンに会いたかったのがまず第一なんですけども、他にもたくさん会いたい方はいらっしゃって、はい、それで、まあ、全部はお会いできてないんですけども、なんかチャンスをですね、いただいて、まあ、本当にいろんな方にお会いすることができたっていうことなんですね。
じゃあ書籍の中ではマイケル・ジョーダンだけですけども、他にもたくさんいらっしゃったんですね。
そうですね、他にもたくさんいらっしゃって、はい、まあ、まあ、その方がどういう生き方とか、まあ、どういう考え方、そういうことをしてそこまでのねになったのかっていうのをすごく私は知りたかったのもあって、まあ、生きてらっしゃる方でもう亡くなった方とはねもうお会いできませんので、はい、ぜひ会いたいなっていうことで、それでチャンスをですね、掴みたいなっていうことで、まあ、マイケル・ジョーダンも本当に何ともですね、断れながらも、チャンスが、まあ、本当に起きたんじゃないかなと思います。
これ先生18回断られてるんですけども、
はい、そうですね、
19回目で、まあ、小学生が、はい、マイケル・ジョーダンが小学生に教える機会があるので、まあ、そこに来なさいと、
はい、そうです。
普通は18回チャレンジする前にめげますよね。
いいと思うんですけども、はい、私もそんなにね粘り強い方ではなかったんですけど、自分がバスケット上手くなるっていうよりも、私日本に今度、まあ、できたら教えてもらって帰った時にですね、まあ、子供たちに教えていきたいなっていうのがあったので、まあ、その夢をなんとかですね直接マイケル・ジョーダンからですね教えていただけたればと思いまして、なかなか諦めがつかなかったのもあったりとか、あとは、まあ、たまにちょっと声をね変えながら電話して、それでまあ、何度もですね、ブルーズっていうチームに電話をするんですけども、まあその前本当はねアメリカの世界ではノーって言われたら絶対ノーなんですけども、私どうしても諦めきれなかったっていうのがちょっとあってですね、まあ、他の選手でももしかしたら良かったのかもしれないんですけども、まあ、できればマイケル・ジョーダンさんっていうのがですね、私がぜひ直接バスケットをしてもらいたいなっていう人だったので、ちょっと諦めきれずにですね何度も電話して、で一番ですねこれすごくいいなと思うのはですね、ちょっとヒントになるかもしれませんけども、はい、どうやったらマイケル・ジョーダンさんに会えますかっていうことをですね、その電話した担当の方にですね聞いたんですね、そうするとそういえば小学生にバスケを教えてるのがあるからキャンプっていうのがあるので、それでもしかすると会えるかもしれないよっていう、まあ、ちょっとヒントをもらったのがありまして、それがあったので、まあ18回19回目にですねお会いすることができました。
マイケル・ジョーダンさんにお会いになられて、そのマイケル・ジョーダンさんのこう雰囲気とか、
はい、
まあ、仕草とか、
はい、
こうまあ、先生がこう感じられたその感じはどんな方だったんですか。やっぱり神様。
そうですね、やっぱりすごく紳士で、特に子供たちと一緒だったので、小学生と一緒に混じって私もバスケットを教えてもらったんですけど、やっぱり本当に小学生に対してもですね本当に愛情を持って、熱心に接してくれて、だからあんまりこう相手がどうのこうのっていうことで、まあ、人の態度を変えたりすることをする人ではなかったですね。それとやっぱり笑顔がすごい素敵なのと、なんかちょっとしたこうベロをよく出す方なんですね。
はい、そうですね。
本当にちょっとした、まあ、 まあ、日本でいうおっちょこちょいみたいなことをやるとですね、あのベロ出してちょっとあのユーモラスな方でしたね。
うーん、ありがとうございます。
はい、
あの書籍でも書かれたんですけれども、
はい、
あのスポーツ業界でこうナンバーワンですよね。で、
はい、
神様と言われてますけど、そのなかなかこうスポーツで成功した人がビジネスでも成功して、
はい、
さらにそのあのバスケットボールの球団まで持つっていうのは、
はい、
まあ、ちょっと聞いたことがないんですけど。
そうですよね。
マイケル・ジョーダンの、
はい、
その すごさといいますか、
はい、
何が他の人と違うんですかね。
そうですね、やっぱりもともとはやはり有名な選手でもなく、高校時代もですね、試合にはほとんど出れなかったんですね。だから本当にベンチで、まあ、偉大な選手だったんですけども、でもやっぱりやっぱ負けず嫌いっていうのは一番大きかったんだと思うんですけど、まあ、そういったまあ、お母さんからもですね、まあ、そのベンチに入れなかったり試合出れなかった時に、まあ、喝を入れられましてですね、まずはお兄さんに勝ちなさいと、まあ、お兄さん2人いるんですけども、まずはお兄さんに勝って、チームにも貢献しなさいっていうことで、毎日朝から晩までですね、お兄さんと1対1の練習をずっとしてもらうんですね。まあ、そういった、まあ、努力が本当に積み重なって、まあ、高校時代はそういった無名選手だったんですけども、まあ、大学にですねセレクションというのになんとか入り込んで、でもまあそんなに大学でも活躍できないって周りから言われてたんですが、まあ、自分はですね絶対にトップの選手になるっていう夢を諦めなくてですね、まあ、努力をした結果、まあ、大学時代に本当に活躍ができて、まあ、NBA に本当に入れないって言われてたものが入れるようになったっていうところがあって、やはりやっぱり諦めないっていうのが一番大きかったと思いますし、選手としてもそうですけど、ビジネスの世界もですね、やはり諦めなかったっていうところが、まあ、マイケル・ジョーダンさんがですねやっぱり成功していけたっていうのがあると思いますし、まあ、普通は本当にチームのオーナーっていうのはですね、なかなかそのお金を持ってても流れないんですね、実は。でやはりそれだけのまあ人柄もそうですし、人間性も大事だと言われてまして、まあ、そういったものが積み重なってきて、まあ、今2つ目の、NBA の、バスケットボールのチームのオーナーになられてるんですよね。ですから、まあ、人生でやっぱり何回も失敗してきたっていうことが自分が成功につながったっていうことをですね、常々やっぱり言ってらっしゃいます。
僕もネットフリックス見させてもらったんですけど、
はい、
あれですね、ナイキからこうインセンティブをもらうっていうのは、
はい、
お母さんのアイディアで、
はい、
お母さんも、まあ、ビジネスマンとして すごいですね。
そうですね、お母さんがですね本当に、はい、まあ、銀行に行ってたっていうのもあって、はい、ただ単にスポンサーだけではなくて、まずナイキの方に、まあ、本当はアシックス、あ、ごめんなさい、アシックスとか例えば、ドイツのアディダスですね、はい、まあ、そういったところのスポンサーに本当はしてもらいたかったっていうのがあったんですが、まあ、その当時はナイキっていう会社はそんなに大きな会社じゃなかったもんですから、まあ、ナイキですかって形だったんですけど、でもナイキの会社がものすごくマイケル・ジョーダンさんをですね買ってくださって、それでまあ最終的にはまあ、契約になるんですけど、ただ契約した後に、実はそのシューズの売り上げのですね、まあ、パーセンテージをくださいっていうのを、まあ、お母さんがですね、ナイキの会社と契約をするっていうところなんですね。まあ、それが未だにずっと続いてるので、まあ、世界中で売れた、まあ、ものがですね、マイケル・ジョーダンに未だに、まあ、収入として入ってきてるっていうのがですね、まあ、これはものすごく大きな、多分バスケット業界だけじゃなくて、スポーツ業界でも、こういった、まあ、物販、物の売り上げの、インセンティブもらった人は今までいなかったんですけども、マイケル・ジョーダンがそういった中で、初めてもらって、それから今何人かの選手がもらえるようになってはいるんですね。
そうですね、やっぱりそのマイケル・ジョーダンが履いてたシューズを履いて、 はい、神様のようになりたいと、バスケが上手になりたいと思う子がやっぱり増えるわけですからね。
そうですね。
それでも
今までもう2300億円以上のですね、うん、インセンティブをもらってるということなんで、まあとてつもない、金額になると思いますし、まあ日本から行きましたね、大リーガーの大谷選手なんかもですね、はい、もしかするとそれに近づける選手になるんじゃないかなと思うんですけども、うん、
いや本当ですよね。
はい、
それましてですね、先生がその、このナイキのですね、日本 の、 あの一番最初の、はい、まあ、代理店になるっていうところもまたちょっとすごいなと思ったんですけど、
はい、
これはあれですか、もうパッとひらめいたんですか。
そうですね、私もともとシューズがすごい好きで昔から、はい、それでまあできればですね、マイケル・ジョーダンさんが履いてる、うん、シューズを私も履きたいっていうことで、まあ18回断られた後、19回目にですね、小学生と一緒に混じった後に、まあ、その時にですね、最初は小学生と混じって教えてもらったんですけど、その後、自分もコーチングの方を、やりたいっていうのと、もともと学校の先生だっていう話をした時に、あ、じゃあもう次回からは、コーチ側の方に、参加してもらっていいですよっていうことで、それで半年ぐらいずっとバスケットボールをしてもらったっていうのがあってですね、それで、マイケル・ヨーザンさんから、このシューズを紹介してもらえないかってことで、ナイキの方の会社に行きましたところ、たまたまですね、創業者の2人いらっしゃるんですけども、はい、副社長さんの方にですね、お会いすることができまして、うん、私はその場で10足すぐ買うんですね、うん、現金で、そうするとですね、大変その副社長さんも喜ばれて、それでお土産にですね、だるま、ちっちゃなだるまをですね、お土産に持って行ったんですね。まあそれがすごく、あ、お前は面白いユーモアのある人だっていうことで、だるまの話をしたところですね、すごいこのだるまって目をこう入れますよね、はいはい、中に、まあ、それの話をしたら面白いっていうことで、なんか10足またリスでくれたんですね。で10足買って、10足はプレゼントしてもらって、まあ、20足持って帰ることになったんですけども、まあ、最初は定価で買って、そしてあとはプレゼントだったんで、まあ、ある意味仕入れが 50% ということで、はいはい、それで、このシューズとの出会いがあって、で私はその20足をですね、日本 の、 友人知人にですね、プレゼントしたんですけど、すごくいいということで、それでまた次回も欲しいっていうふうに言われてですね、まあ、それがこの輸入の、まあ、こういった仕事につながってくるんですけども、まあ、でもすごい自分が好きなものっていうのをですね、皆さんに紹介するっていうのはあんまり苦にならないのと、自信持って、このシューズはいいよってことでですね、紹介できたっていうのが私のビジネスのチャンスになったと思います。
先生があれですね、こう本当にこう熱意を持って、はい、そのシューズが好きだから、きっと、はい、ナイキの副社長さんにも気持ちが通じたんでしょうね。
そうだと思うんです。
長谷の金曜は聞き込み寺、アーカイブ配信のお知らせです。番組は毎週ポッドキャストで配信しておりますが、月ごとに変わるゲストを一人ずつまとめて聞けるアーカイブを用意しました。スマートフォンアプリ audiobook.jp に用意されている有料の聞き放題プランでお聞きいただけます。
今週も長谷の金曜は聞き込み寺をお聞きいただきありがとうございました。長谷さんや番組へのご質問ご要望などは、宗教法人瑞巌寺ホームページ、または社会福祉法人森田睦美会のお問い合わせフォームよりお送りください。 URL はポッドキャストの説明文をご覧ください。人生相談はもちろん、お寺や葬儀、法事、お墓のことや子育て、介護など生活に関することもお待ちしております。瑞巌寺と森田睦美会は、群馬県太田市、札幌市、横浜市鶴見区、東京都東池袋において保育園、子ども園、児童クラブ、放課後デイサービス、特別養護老人ホーム、グループホーム、障害者支援事業など幅広い分野をサポートしております。